れがエルフラウの旅商人の言っていた氷に閉じ込められた不思議な物体。
さてこれがバビロンへの転送陣なのかどうか。
大きいですわね。
ダメ、周りに入り口らしき場所はないわ。
こっちも。
あったぞ。多分ここが入り口だ。みんなは少し待機していてくれ。これから入ってみる。よっ。やっぱりバビロンの遺跡だったか。図書館か格納庫だと嬉しいな。あ、蔵でもいいか。いろんな厄介事を増やしてくれた礼を込めてお仕置きできる。バビロンの施設には違いないと思うけど。
その通りですの。私はここ錬金刀を管理する端末ベルフローラですの。フローラとお呼びくださいですの。
錬金刀か。
何か残念なことでもあるですの？
いや、なんでもない。
そうですの？ここへやってきたということは、あなたは博士と同じ全属性持ちですの。ですが錬金刀の使用許可は適合者にしか与えることはできません。
知ってる。ちなみに庭園と工房の管理人には認めてもらっているよ。
庭園と工房。シェスカとロゼッタですの。まあまあ、4907年ぶりですの。お懐かしい。二人が認めたのなら適合者の資格は十分おありだと思いますの。でも一応私も判断させてもらいますの。
判断？涙
をかき集めダイヤモンドのように邪魔されることのない光を放てどんぼりとけ燃えろよ。
の遺伝子を記憶しましたですの。錬金刀の所有権はマスターに移譲。そして先ほどの胸部もみしだきテストも合格ですの。あそこで野獣化するような方なら資格なしとしましたの。あなたを適合者としてふさわしいと認め、これより機体ナンバー21、個体名ベルフローラはあなたに譲渡されますの。末永くよろしくお願いいたしますの、マスター。
お前らを作った博士はどうかしてる。
錬金刀は異なる物質や魔法を掛け合わせて新たなものを生み出す施設ですの。
例えばどんなものが作れるんだ？
傷を治すポーションなんかが手頃ですの。医療施設としての機能も備えてますので、腕一本、足一本くらいなら再生することもできますの。こちらの棚には様々な薬品が取り揃えてありますの。博士が作った薬も何点かありますのよ。
へえ、まともな研究もしてたんだな。
美薬、サイン薬、興奮剤、精力剤、滋養強壮薬、発情薬、性欲増強剤とかですの。副作用なしの安全な製品で。
感心した僕がバカだった。
効果はものすごいんですのよ。ナスターがよろしければ私と。
いろんな意味で命が惜しいから断る。ああ普通の薬はないのか。
ないですの。
錬金と、そう、図書館じゃなかったのね。まあでもブリュンヒルド公国としては活用できそうな施設よね。
はあ、私何かしましたの？
ああ、気にすんな。
あなたが錬金島の管理人さん。
フローラとお呼びくださいですの。
おっきい！く、なんて存在感なの。
勝てない。さすがにこれは勝てない。
大丈夫でござるよ。ルー殿もユミナ殿もまだまだこれから。拙者もお二人と同じ頃にこう、ドーンと。
これから
ドーンと。私たちは
もう伸びしろが。
揉んであげたら。
そんなことできるわけないだろ。
私はさっきマスターに揉んでいただいたのですの。
ちょ、何余計なこと。
キスもされましたの。
どうやさん、ちょっとお話があります。
はい。
トウヤ兄ちゃん、新しい本届いたよ。すごい量だね。
読書喫茶つくよみに置こうと思ってね。そうだ、探しておきたい魔法があったんだ。
魔法？
うん。お、
あった。フライ？
魔力による浮遊と推進、かなりの魔力を食うようだけど、多分大丈夫だろう。フライ。おお、結構いい感じだな。もうちょっと高く飛んでみるか。ん？と、加減がまだわからないな。でもなんか楽しくなってきた。それ。次は三回転宙返りだ。
で、調子に乗ってたら気持ち悪くなって降りてきたわけ？
面目ない。
それ以外で問題はなかったの？
一応大丈夫だと思う。
ねえ、どうや、その飛行魔法ってのをかけられたら私も飛べる？
あ、いや、多分無理。操作系の魔法じゃないし、エルゼのブーストをリンゼにはかけられないだろう。あれと同じだよ。
そっか。
僕が抱き上げれば飛べるけど。
いや、それはなんか恥ずかしい。
あ、でもレビテーションと組み合わせれば飛行はできるかも。
レビテーション？
空を飛ぶ魔法を探している時に見つけたんだ。術者の手の届く高さくらいまで物体を浮遊させる魔法らしい。レビテーション。フライ。
飛んでる。
これで空を飛ぶ魔物とかとも対等に戦えるな。
そのために空飛ぶ魔法を探してたの？
空を飛ぶ敵を相手にすることもあるだろう。それに空を飛ぶタイプのフレーズがまた現れないとも限らないし。もう一回飛んでくれ。まだ待ちっていうほどじゃないけど感慨深いものがあるな。お、あれは。
トウヤ殿。
お、なんだおりゃ。
空飛んでるぞ。
皇后陛下よ。
陛下？あのお方が？
すげえだ。 ええか、我らブリュンヒルド騎士団、今日からよろしくな。
あ、思い出した。うちもそろそろ騎士団を立ち上げようかと思って募集かけてたんだっけ。面白い騎士団になりそうだな。お、もしもし、神様、何か。
もしもし、私なのよ。
え、この声は恋愛神様？
ピンポンピンポーン。
なんかテンション高いですね。
そりゃテンション高くなるのよ、トヤくん。君今恋愛モードに入ったのよ。
何のことです？
隠してもダメなのよ。
これとこれじゃ。
国の町並みも騎士団も揃ってきたし、ここらで自分の身辺もきっちりさせようって思ったのよ。
人の心の中勝手に読まないでください。
それは無理なのよ。恋愛心のアンテナは恋心にビンビンに反応しちゃうのよ。バッチリ見えるから、八重ちゃんとエルゼちゃん、リンゼちゃんの親への報告ビシッと決めてくるのよ。これとこれなのよ。
やっぱりね。ほら、私の言った通りになったでしょ。
本当にな。まあこうなったからには他の婚約者と同じように八重をよろしく頼む、トーヤ殿。
トーヤ殿。
あ、いや、こちらこそ。いや、なんか少し拍子抜けしちゃいました。娘が欲しければわしを倒してみろなんてことになるかもってちょっとだけ思っていたので。
それもいいな。今からでも人たち交えるか、トーヤ殿。
なぜです父上、婚約を許してくれたのでは。
父として婿殿の強さを知るのも一興ではないか。
では拙者がお相手いたします。一時の気まぐれで大切な人を危険な目に遭わすわけには参りません。拙者の剣は東野殿を守るためにあるゆえ。
八重は心から東野殿をお慕いしているのね。
はい。
もういいでしょね、あなた。本当にいい出会いがあってよかったですね。
ああ、人生何があるかわからんな。
はじめまして、望月トーヤです。
はあ、この度はわざわざご足労いただきありがとうございます。何もおもてなしはできませんが、何卒お怒りを鎮め寛大なご処置をお願い申し上げ奉る。
やっぱりこうなった、おじさんってば。
予想通りだね。
すいません、父さんって貴族とかそういった人に弱いんです。子供の頃なんかあったみたいで、ものすごく苦手なんですよ。
頭を上げてください。
へえ、王様なのに随分と腰が低いんだね、あんた。
まだ成り立てですからね、そんな王兵に振る舞えませんよ。
王様と結婚するなんて手紙を急によこすから心配していたんだけど、なかなかいい男だね。二人が手紙でのろけるのもわかるよ。
ラナオドさん、
秘密だって書いたのに。エルゼ姉ちゃんとリンゼ姉ちゃん真っ赤。真っ赤
ん？お兄ちゃん、王様なのか？
そうだよ。
ここから遠く離れたブリュンヒルドって国の王様だよ。
じゃあさ、あのさ、王様なら強い雷グマ倒せる？
え？雷グマ？確か体から雷撃を放つ魔獣だよね。雷グマが出るんですか？
ああ、最近目撃されたんだよ。実際畑も荒らされてる。
それは死活問題ですね。これ以上被害が広まる前に叩いておいた方がいいな。その雷グマ、僕が倒してきますよ。
姉ちゃんたちはあの王様のどこが好きなんだ？
10秒以内にちょっと。
まず強いところ、
優しいところ、
優しいとこ、
それも出たし、
13、14、15、
少し時間がかかりそうだな。まああれだけの量だしな。
あれ、トウヤじゃないか。どうしてこんなところに。
エンデ、ちょうどよかった。君には聞きたいことがたくさんあるんだ。
聞きたいことって？
フレイズのことだ。あいつらは一体何者なんだ。
話せることと話せないことがあるけどいいかな。
構わない。
信じてもらえるかわからないけど、あいつらはこの世界の生命体じゃない。自分たちを統率する王、その王の核を探してこの世界にたどり着いた来訪者だ。
それがなんで人間を襲うんだ。
奴らの探す王の核がこの世界の誰かの体に宿っているからさ。奴らは王だけが持つわずかな音を頼りに王の核を探しているけど、それが聞こえないんだよ。宿主の心臓の音にかき消されてね。だから人間を殺す、邪魔な音を消すために。
この世界の誰かわからない一人の中にある王の核を見つけるためだけに人間を片っ端から殺してるっていうのか。
そんなところ、王を求めるのは本能だから、奴らに侵略とかいう意識はないんだよ。
冗談じゃない。5000年前フレイズ侵攻によって世界が滅びかけたっていうのもそういうことだったのか。
そう、あの時はなぜかほころんでいた結界が修復され、フレイズの脅威は去った。残されたフレイズの駆逐には僕も少し手を貸したよ。
さらりと5000年前もいたって語りやがった。
でもまた結界がほころび始めているし、上級フレイズがこちらにやってくるのも時間の問題じゃないかな。まあそれが1年後なのか50年後なのか細かいところはわからないけど。
エンデも王の核を探しているって言ってたな。お前も人間を殺しているのか。
まさか。
人間の味方なのか。
味方ってのはどうかな。時間稼ぎにフレイズを飼ってはいるけど、僕は王の核が次の世界へ転移するのを待っているだけさ。って話せるのはこんなところかな。そろそろ僕も用事があるからさ。
最後にエンデ、君は何者なんだ。
僕かい。僕は渡る者さ。じゃあね、トウヤ。
これもし5000年前のようにフレイズが大軍で現れたらって考えると結構まずいよな。対抗する術は。
フレームギアでありますか。
ああ、フレームギアってのは誰でも乗れるものなのか。
魔力や機体との相性により左右されるでありますが、訓練すれば誰にでも動かせるであります。
なるほど。じゃあ工房のコピー機能を使って量産することは。
それは難しいでありますよ。
え、なんで。
素材の量が半端ないし複雑なのでありますよ。それに汎用量産型のフレームギアでも工房のみの力で一から製造するとなると1日かけて1機が精一杯であります。
おお、それは思いっきり心もとないな。今現在格納庫には何機くらい保存されているんだ。
タイプ別に4機から6機かと思われるであります。
それだけ。よくそれでフレイズと戦おうとしてたな。
量産を始めようとした矢先に相手がいなくなってしまったでありますから、工房も2号3号ができるはずだったのであります。
となると今のところできるのはせいぜい素材集めと、やっぱりバビロン探しか。そのためには情報を集めるのが重要だな。
そういうことならやっぱり空を飛べるものがいいと思うわ。早いしいろんな場所へ向かえるしね。
っていうと鳥の召喚獣か。
あるちよ。でしたら炎帝と契約なされます。
炎帝。
我らと同格にして炎を司る翼の王でございます。奴を召喚し契約をなせば幾千の鳥を一気に呼び出すことが可能でしょう。
なるほど。どういうやつなんだその炎帝ってのは。
その能力に反して穏やかなものです。我らの中では一番の人格者ですね。
そうかしら。 私の方がよっぽど人格者だと思うけど。
黙る瞬間沸騰鍋が。
なんとこれ。
お、沸いた。夏と炎、南方と湖畔を司る者よ、我が声に応えよ。我の求めに応じ、その姿をここに現せ。
やはりあなたたちでしたか。これはまた懐かしい。
久しぶりじゃな、エンテ。
エンちゃん、おひさ。
相変わらず派手な登場だな。
私を呼び出したのはあなたですね。
そうだよ。
我らの主、望月東也様だ。
わかりました。主従の契約をいたしましょう。
え、随分とすんなり契約してくれるんだな。
白帝、限定を従えるほどの方に今さら私が何をしようと結果は変わらぬでしょう。望月東也様、私に契約の名を。
名前か。よし、じゃあ光玉はどうかな。
光玉、受けたまわりました。私のことは光玉とお呼びください。
それじゃあ本来の目的を果たすとしようか。頼むよ、光玉。
よい。
怪しい遺跡や建物、変わった設備や石碑なんかを見つけたら報告してくれ。これでうまいこと残りのバビロンが見つかってくれるといいんだが。